聖書を朗読いたします。使徒言行録4章5節から12節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書219ページです。次の日、議員、長老、律法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファーとヨハネとアレクサンドロと 大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時ペトロは聖霊に満たされていった。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方家を建てる者に捨てられたが、炭の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべきなは、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。以上の聖書箇所より、唯一の救い主と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
本日の説教箇所は聖書の段落の途中から始まっています。先ほどお読みいただいた箇所の初めには、次の日とあります。次の日ということは、その前日が問題になるわけですが、何の日なのか。それはペトロとヨハネが午後3時の祈りのために、美しい門と呼ばれる門を通り、神殿の境内に入ろうとした時のことです。美しい門の前には、毎日生まれながら足の不自由な男が置かれていました。もちろんそこを通る人々に施しを請うためであります。日本ではあまりよく見かけないんですけれども、今でもヨーロッパなんかの、なんていうんでしょう、町の古い町の教会とかに行くとですね、必ずその物乞いのような人がそこにいて、なんていうんでしょうかね、お金を恵んでもらったりっていうことが、決して珍しい光景ではないんですけれども、そういう光景というのは決して新しいものではなく、本当に紀元前からずっと行われているようなものなわけなんですね。そういう施しを受けるためにこの人は置かれていたということなんですけれども、そこでですね、この神殿でもペトロのあの有名な言葉が出てくるわけなんです。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペトロはそういうふうに声をかけたんですね、その足の不自由な男にですね。そうするとその男の人は立ちどころに足の力が回復し、踊りながら神を賛美し、ペトロたちと一緒に神殿の境内に入っていったことが記されています。それまで当時の神殿というのは、障害者は神殿の中に入ることが許されていなかったわけなんですね。でペトロに足を癒してもらったということで、障害がなくなった、それで神殿の中に入って、神を賛美することができるようになったという、そういう出来事なわけですけれども、この男の人はそれまで毎日門の前にいて人々に施しを請っていたわけですから、ある意味有名人だったんですね。有名というのもちょっと語弊があるかもしれないんですけど、多くの人に知られていた。でそんな彼がある日突然神殿の境内を歩き回って神を賛美する。そうなると人々が驚かないはずがありません。そんな人々に向かって ペトロはですね、なぜこのことに驚くのかと説教を始めた次第であります。それがもうちょっと前に書かれていることなんですけれども、そういう状況を知って面白くないと思った人たちがいるんですね。でそれが神殿の支配者たちであります。神殿の支配者は主にサドカイ派と呼ばれるグループで構成されていました。サドカイ派というのはとにかく現実主義なんですね。で奇跡的な出来事を否定するんです。奇跡を否定するのは何も現代人だけではなくて、もう昔からいたわけなんですね、奇跡を否定するっていう人たち。でサドカイ派というのは天使も悪魔も認めてないんですよ、存在を。まして復活を信じるなんてとんでもないというふうに思ってたわけなんです。この人たちにとって何よりも大切なのはローマ政府との関係を良好に保つことなんです。お上には逆らわない、聖職者でありながら俗物の塊といったところでしょうか。そんなサドカイ派の人々が聞いたペトロの説教の中心的なテーマはやはりキリストの復活であります。当然サドカイ派の人々にとって面白いはずがないですね。なぜかというとですね、そもそもサドカイ派はですね、イエス様のことを亡き者にしたいと企んでいた。それがサドカイ派なんですね。よくイエス様の論争相手になっていたファリサイ派ではなく、このサドカイ派こそキリストを葬った首謀者なのです。けれども彼らはユダヤ人の律法では裁けない、イエス様にはとても論争してかなわないということでですね、わざわざイエス様にローマ帝国に対する反逆者という濡れ衣を着せて、さらに民衆を扇動して暴動が起こりそうな空気を作り出した上で、ローマ総督のピラトをも半ば脅迫する形で主イエス様を十字架にかけさせた次第であります。イエス様を十字架につけないと暴動が起こって大変なことになるぞ、そしたら総督は皇帝からお叱り受けちゃうだろう、そういうような形でですね、口に出して言ったわけではないんですけど、半ば強制してイエス様を十字架にかけさせて、それでイエス様が死んでやれやれ騒動も一段落、そういうタイミングでペトロが例の足が不自由な男を癒して驚いた人々に向かって説教をしたというわけなんですね。そうしてペトロとヨハネは一旦このサドカイ派たちが仕切っている神殿の支配者たちに逮捕されてしまったんですよ。で逮捕の理由は直接的には書かれていないんですけども、一応の理由とされたのはこのペトロとヨハネが神殿の境内で民衆を騒がせたからということなんですね。それ以上の理由はありません。本音としては目障りだから逮捕したといったところなんですね。でその次の日が本日の出来事となるわけなんです。議員、長老、律法学者たちがエルサレムに集まったって書いているんですけれども、これはつまり、サンヘドリンと呼ばれるユダヤの最高法院が開かれたということなんですね。国会議員、日本でいうと国会でもあり最高裁判所でもあり、また東京都庁のような役割も持っている、もう行政、立法、司法って全部こう兼ね備えているような、偉い人たちが集まっているわけなんですけれども、最高法院を取り仕切るのは大祭司なんですが、特にアンナスという人物は実際は大祭司を引退して大御所のような立場だったんですが、依然として主導的な地位を占めているんですね。カイアハファというのは養子なんですけれども、現役のカイアハファ大祭司よりもアンナスの方が名前が先に出てるということは、その親父というかですね、大御所の方が偉いという影響力があるということなんですね。で尋問する理由はズバリ権威についてであります。生まれながら足の不自由な男を癒した際のペトロが用いた権威であります。もちろんですね、 尋問してはいるんですけれども、大祭司たちはこれからなされるであろうペトロの答弁に対して真摯に耳を傾けるつもりなんか最初からありません。とにかくキリストの復活の話なんて聞きたくもないんですよ。本当は使徒たちの宣教活動を潰したくて仕方ないんですね。しかし潰すための明確な理由はなく、ないんですよ理由なんて。でまた使徒たちの教えが民衆の人気を博しているために表立って迫害を加えるわけにもいかない、そんなジレンマがあったんです。ジレンマがあるから大祭司たちは苛立っているんですね。でそこでですね、答弁を求められたペテロが聖霊に満たされたと書かれています。聖書では時々聖霊に満たされたでそれから何かを喋るということが場面があるんですけども、つまりこの答弁はペトロの勝手な思いつきではない、今まで綿密に準備を重ねてきたスピーチの類でもない、神の御心によるものだということであります。聖霊というのは神の聖霊ですから、その聖霊を受けたということはこの答弁は神の御心によってなされているんだ。福音宣教において権力者から答弁を求められた際には神が語るべき言葉を与えてくださるんです。語るべき言葉だけではなくて態度とかですね、姿勢とかそういう気迫とかそういうものも与えてくださるんですよ。目の前にいるのは偉い大祭司たちですから本当はビビってしまうかもしれないんですけれども、聖霊が注がれたということは語るべきことを語るべき力強さで語らせてくださるということなんですね。それでこの後ですね、本日の聖書を読んでいただいた箇所には含まれていないんですけれども、ペトロの答弁に対する議員たちの評価が述べられているんですね。どういう評価かというとですね、ペトロのその答弁というのが聖書の専門家でもないのになんて大胆なんだと、素人のはずなんですよ。ペトロはですね、元漁師ですから聖書を専門的に学んだことなんてないんですね。素人のはずなのになんで堂々としているんだろう、聖書のプロの人たちの中でもさらに偉い人たちを前にしているのに堂々と語る、そういう驚きを持って評価されているんですよ。だから我々も信じましょうというふうに彼らは言っているわけではないんですけども、何しろ堂々とした様に驚いたと。でそのペトロが語った答弁の中で最も重要な部分はやはり権威であります。本当はもっと語るべき説教あるんですけれども、まあ、時間が限られているので権威に絞って申し上げますとですね、足の不自由な人は誰によって癒されたのか、誰によって、もちろん直接癒したのはペトロなんですけど、でもペトロ本人の力じゃないんですね。それは今尋問している最高法院の面々が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたお方、ナザレの人イエス・キリストだと、並み居る権力者を前に何ら臆することなくペトロは堂々と答えたのです。あなた方が十字架につけて殺したあのナザレのイエスがこのあの男性の足を癒してくださったんだ。このペトロ堂々と今答えたわけですけど、かつてイエスの仲間ではないかと尋ねられた時どういうふうにペトロは振る舞ってしまったのか。イエス様が捕まってしまった時の夜ですね、ペトロは命を惜しさに3度も知らない、あなたはイエスの弟子じゃないか、一緒にいたでしょって聞かれても知らないって答えちゃったんですよ。そしてその後逃げちゃったんですね。命惜しさに3度も知らないと否定してしまった、そのペトロが堂々と答えたんですよ今回。ペトロがまるで別人に成長したかのように思えますけれども、これが聖霊の力なのです。今ペトロが立たされているのは神か人間の権力者か、 どちらに従うべきなのか、そういう緊迫した局面であります。下手したらもう目の前にいる大祭司に対してビビってしまって何も言えなくなってしまう。そうすると人間の権力者に従ってしまったということになるわけですけれども、そうなのか、それとも神に従うのか、二者択一迫られているんですね。そういう場面において逃げず、ごまかさず、堂々と語るべきことを語る。それはペトロの持ち前の勇気なんかじゃないんですよ。また彼の学歴や教養でもないんです。聖霊の力なのであります。神が、キリストの霊が彼に語らせてくださるのです。しかもですね、語る内容もなかなかすごいんですね。ペトロは詩篇を引用して権力者に挑戦状を突きつけています。この二重括弧のところに書かれていることなんですけど、今日の聖書箇所に、あなた方家を捨てる者に捨てられたが罪の親石となった石。罪の親石っていうのはですね、神殿のまあ立派なこう正面というかですね、まあ、隅ですから、こう先頭っていうのしかない、立派な塔が立っている部分が神殿の中にあるんですけど、それが親石なんですね。家を建てるものっていうのは権力者のことなんですけれども、神様はですね、イスラエルの誠の指導者として誰を選んだのか、それはここにいるあなた方ではなく、あなた方が捨てたイエスを神は選ばれたんだと。そのイエスから権威を受けたこのペトロがあの男の足を癒したんだと。多分それを聞かされた権力者たちはもうカチンとくるでしょうね。聖書の言葉だからカチンときちゃいけないと分かっててもカチンとくると思うんですね。これは見事な聖書の引用なんですよ。しかし同時に、まあ、繰り返しますけれども、権力者の逆鱗にも触れる言葉であります。でもそこでペトロは畳みかけるんですね。本日の決めの言葉なんです。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。もう言い切ったんですね。他の誰によっても救いは得られない。救い主はただお一人、イエス・キリストしかおられない。これは今日の私たちにとっても決定的な信仰であります。ただ一人なんですよ、本当の救い主というのは。しかもですね、ペトロは天下にこの名のほかと語っています。天下に、つまり世界中の中で、世界中に、私たちが信じる救い主は世界の救い主なんです。で、直接には書かれてないんですけども、当時のローマ帝国の世界にあってですね、俗に言う救い主と呼ばれた人っていうのはいたんですけど、それはローマ皇帝だったんです。皇帝が救い主と呼ばれていたけど、そうじゃないっていうことも暗にペトロは言ってるんですね。皇帝ではなくイエス・キリストが救い主なんだ。しかも世界の中でということはですね、教会だけの救い主ではないんですね。一つの国だけの救い主でもありません。文字通り世界の救い主、文字通り割引くことできないんですよ。世界の救い主ということは信じる人々だけの救い主ということでもないんです。信じる人々の間ではもちろんのこと、まさにまだ信じていない人々にとっても本当はイエス・キリストだけが救い主なのだと。世界中このお方を置いて他に救い主はいないのだと告げられているのです。だからこそ教会はこれからも宣教を続けなければなりません。もうこれだけの人数いるから十分でしょって言っちゃいけないんですね。世界を見渡せば20億人のクリスチャンがいるから、もうまあ十分だねっていうことはできないんです。イエス・キリストを宣教できるのは教会しかない。他では変えられません。教会だけが 世界で唯一の救い主イエス・キリストを宣教できるからです。今当たり前のことを申し上げているわけですが、当たり前のことが当たり前ではない時代になってきていますので、改めて声高らかにお伝えする必要があると思うんです。で、今堂々と、牧師が語っておきながら、その反面私の中にはですね、個人的にはどうしても弱気になってしまうところが実はあるんですね。で、正直な気持ち、もうこの日本という国ではクリスチャンはあまり増えないんじゃないか、よくそういうぼやきは教会関係者から聞こえてくるんです。いや、世界中教会離れ、残念なんですけど教会離れって世界中で進んでるんです。教会離れどころか宗教離れ、無宗教化が進んでいるから、もうクリスチャンが増えるのは難しいんじゃないかと思ってしまうことあるんですね。正直そういう弱気を、もちろんそういう弱気を吹き込むのはサタンに他ならないんですけど、でも負けるつもりはありません。キリストはこの世界で唯一の救い主なんです。ペトロにも宿った聖霊が、神ご自身が御自らそのことを教えてくれる、くださるんです。私しかいないって教えてくださるんですよ。逆のことを言えばですね、ひとたびキリストに出会ったのなら、もう他に救い主を探す必要なんかないんですよ。だから私はもうもちろん探していないわけです。イエス様に出会ったらもう誰もいらないんですよ。私こそ本当の救いを知ってるよ、私こそ本当の救いだっていうふうに言うやから、偽物はいっぱい出てくるのは分かっているわけですけども、そんなことに耳を貸す必要はないんです。世界でただお一人というのはそういうことなんですよ。出会ったらもう他はいらない、イエス・キリストだけなんだ。他に救いがないということは、他にイエス・キリストを置いてそれよりも強いものはいないということでもあるんですね。なのでたとえ権力者を前にしても尻込みするわけにはいきません。集団による同調圧力にさらされても屈するわけにはいきません。屈する必要もないんです。で、今の日本はですね、信仰のために殺される危険はほとんどないように思えるわけですけれども、逆にですね、そうなってくると、なんていうんでしょう、こういう時代ですとですね、人々の宗教に対する不信感とか、あるいは無関心、そういったものはある意味昔よりも厄介なところがあるんですよ。私はクリスチャンですって言っても殺される危険はないんですけれども、だからどうしたのとかしらけてる姿勢っていうのは、当時の人よりも昔よりもより強くなってしまっている。どうでもいい宗教なんて、個人的な事柄だから私にはそんな話持ってこないで。あとは最近宗教を取り巻く、良くない事件が起こったりとかですね、改めてカルト宗教が注目されてしまって、どうせキリスト教も一緒なんです、一緒なんだよねって思ってる、思われてる節もあるわけなんですけれども、本当に厄介だなと思うわけですが、それでもなおですね、ひとたび世界で唯一の救い主に出会ったからには、私たちは堂々と大胆に信仰を表して生きるものなんですね。それ以外恐れる必要はないんです。世界で唯一の救い主に出会った、その喜びの中で私たちは堂々と生きていくものであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたはこの世界のために、また私たちのために唯一の救い主を与えてくださいました。しかしその唯一の救い主を拒む力、拒む人々の数は決して少なくなることはありません。いつでもあなたに抵抗する力は働く、その中でなおあなたは聖霊の力によって一人一人の信仰者を 強くして、また私たちにも力をお与えくださり、堂々とイエス・キリストを述べ伝えさせてくださいます。今もこうしてイエス・キリストを述べ伝えさせていただいております。なんだ今頃、今のこんな時代に宗教なんてもう古いじゃないかと、時代遅れじゃないかという声もありますけれども、私たちはあなたこそ あなたがお使わしになったイエス・キリストこそ誠の唯一の救い主であるということを今もなお信じさせていただいております。どうかその信仰を生涯貫き、またその信仰生活を貫く中で、世の人々が誠の救い主、この世界でただ一人の救い主に出会い、また信仰へと導かれるように、どうかあなたが聖霊の力をさらに解き放ってくださいますよ。何を信じていいのかますます分かりにくくなる時代、また AI なども出てきてますます情報に翻弄される時代でありますけれども、私たちが確かなものを、確かなお方を信じて平安のうちに歩むことを得させてください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。